ずっとマイクミュートになってた。
いや、楽しそうになんか独り言喋ってるなと思ってたんです。
ごめんなさい。この間は僕がなんかずっと喋りっぱだったから、今日は他の人でしょ。
これでも今回のテーマ、入門監視じゃないの。
いやもうなんかそのテーマ性やめようって話。もっとカジュアルに雑な話をしようよっていう場だから。まあなんか別にいいんだけどさ、最近読んだ本とか気になってることとかでも。
完全に僕は DevOps Handbook をシャープ10あたりで喋る予定で書いてるので。
なんで先送りする
ちょっとまだ読み切ってもないから、喋れるレベルじゃないなっていうところで。
その読み切ってないと話せないみたいなのもやめようよ。僕もこの間のタイプスクリプトの本別に読み切ってるわけじゃないからね。
あ、それでいくとですね、この場で喋れるぐらいまで、そこまで読んでいないっていうところですね。読み始めてだから。まあ、ここで一番話していきやすいのは今、やっぱり開発が進みつつある新しいプロジェクトとかもあると思うので、コードテストとか、そういったところ、テスト周りとかっていうのは、今割と旬に話せることが多いんじゃないか
テストって、ユニットテストとかのテストじゃなくて、先行のテストの話ですか？
と。確かにこれもともとどちらだったんだろう。これでも先行のテストですね、これ。実際、大塚さん、コードテストを結構今数をこなしてきたと思うんですけど、なんかやる前とやった後でどういった違いが、なんでしょう、先行、まあ今まで見れなかった場所は見れるようになったとかってあると思うんですけど、やっ
そう
てよか
ね。
ったなと思うことって。
まあ、やっぱりでも、なんだろうな。自分、話すだけじゃわかんない、実際の操作の様子とか、そういうところから、まあ、普段どれくらい慣れてるのかなとか、そういう日常が見えてきやすいのは、やっぱり実作業をしてもらった時が一番見えてくるから、そういうところは大きいよね、まず。なんか、具体的には、なんだろう、シェルの使い方なり、Git の使い方なり。まあ別にそれができないとダメっていう話ではないけど、どういうツールをどれくらい使ってたかっていうのが、なんかもう隠しようがなく分かってしまうっていうのが、いいところだよね、まずね。
あれ、トラックだとウェブでやると思うんですけど、面接の時は、その自分の環境で何かそういう操作をしてもらうってことをしてるんですか？
トラックになってからは、基本的にこちらで用意したものというか、もう何なら僕の端末を一緒に使いながらみたいな感じになってるんで、今は確かにそういう意味ではあんまりフルで自分の慣れてる環境で触ってもらうみたいなことは今はあんまりできなくなってますね。特にリモート面接を今はやってるから、人によっては向こうの画面ちょっと映してもらったりして、ちょっと見えたりもするけど、結構そういう操作してもらう時間っていうのは減ったね。前に比べたら。
まあでもそうっすよね。そういう操作してもらうみたいなのが意外とその人の 実力が透けて見えるみたいなのは本当にあって、うまく面接に取り入れてはいきたいですよね。
そうなんですよ。というかまあ、面接官の勉強になるっていう 僕が勉強になるっていう。
逆に今コードを書いてもらえないからこそ考えてもらうっていうことは結構やれてるのかなと思ってるんですけど。
そうですね。今じゃあなんかそういうリモートになってとか、トラック使った試験になって、そういうところが見えなくなって悪くなったかっていうと別にそんなこともなくて、篠原さん言ってくれた通り、考え方を伝えてもらうっていうところに重きを置いた内容になってるから、
なる
まあ
ほど。
そっちの方がまあでも大事だよねっていうのは、だってツールなんで別に使えば慣れるから、現時点でどれくらい慣れてるかっていうのももちろんね、強みではあるけど、一番大事かって言われるとそうじゃないし、
なるほどね。
最終的にはまあどっちもより洗練していってほしいっていうのはありますけどね。考え方もあって、結局それ手が追いつかなかったらっていうのはありますし。
なんか、やっぱりでも考え方を知る上でも何も、なんだろうな。ただの口頭面接とかよりは、なんか共通で認識してるコードベースがある中で、まあ、こうしたらいいとか、なんかこういう問題があるよね、みたいな。そういう話ができることが一番、今の面接の仕方の中ではメリットが大きいかなって思って
なるほど。
コードからはちょっとずれるんですけど、まあ、 このコードテストの後に僕は次アーキテクチャ一緒に設計しましょうとかもやってるじゃないですか。あれもやっぱり同じかなと思っていて、結局手を動かして考えるもあると思うんですけど、ある知識、まあ自分が知ってる中でどうやってその一つの課題を解決していくかって結構重要だと思っていて、まあ、必要に応じては自分にないものをちゃんとなんかわからないからどういうものありますかって聞いたりして、結果まあチームを巻き込んで作っていくとか、経験があるからできることと、まあ未経験だけど周りから情報をキャッチアップして、なんか一つの答えを導き出していくっていうのは、なかなかやっぱり今までの面接、普通にまあ面接してるだけだとなかなか見えないところではあったので、なんかそれをやることで、なんかよりその人の働き方、一緒に働けるかとか、考え方とかっていうのは結構見れるかなっていうふうな最近思ってます。
やっぱりなんかそういうテーマというかお題みたいなのが一個あって、うん、まあ、そこにどうアプローチしていくかみたいなね、そういうある程度の流れみたいなのが決まっていると評価もしやすいし、何かといいよね。
とまあ前提として働くときのイメージがお互いしやすいよねっていうのはありますよね。
実際働いてみたときとのブレとかも、そのちゃんとしたテーマができていれば、うん、なんか実際の課題に近いようなテーマができていたら、採用したときのイメージともそんなにブレないはずっていうのはあるよね。
うん。アーキテクチャの課題としてあるとしたら、使ったことないけどこういうのあるので、これならいけそうベースでやっぱ会話が進むこともあるのは、まあちょっと仕方がないかなっていうのは最近思っています。
そうだね。なんかその場で調べたりとか、そういうのをしてもらえたら全然いいと思うんだけどね。
うん、ちょっとね、30分でやる量じゃないよねとかですね。
まあね。なんかでもそういう引き出しがどれくらいあるかっていう、まあ、その引き出しの中の深さみたいなのはある程度わかるよね。
そうですね。もう完全にやっぱ今もう同期と非同期のも混ざったあの仕組みの設計を毎回やってもらってるんで、
うん、
やっぱりまあ慣れてないとも非同期部分の実装が結構やっぱバッチで空論バッチでとかっていう風な方にも持っていきがちなんですけど、
うん、
だいたいリアルタイム性求めてくださいっていうと結構崩壊していく傾向があって、リアルタイムとスケジュールっていう観点だとちょっと変わってくるじゃないですか。バッチで一本置きとしてもそれはリアルタイムではやっぱりなかったりしますし、
うん、
あとは再実行だったりバックオフだったりとか、まあ、そういったところもどんどん入ってきたりすると結構なんかスケジューラーの仕組みの方が結構大変になってくるなっていうのがあって、
あのバッチはなんだろう、最終手段というか、
うん、
その分散させたりとか、その時間的にも空間的にも分散させた上で非同期的に処理したいみたいなのが実現するのが難しい時に取る代替手段みたいな感じだからバッチってだと僕は思ってるんだけど、
うん、
まあそれだと困るよねっていうなんかデメリットはいっぱいあるもんね。
そうですね、まあ、バッチでいい思い出はやっぱあんまないですよね。
うん、
バッチ、みんなない、あのやっぱワークフローとかそういうのが登場したおかげでいろいろ楽になったけど、ない時代はロックファイルが生まれたりとか、
そうだね、
時間が突き抜けた場合どうするかとか、そういうちょっと違う依存関係を気にしないといけなかったりとか、今はまあなんか結構ラムダとかそういうのをバッチ的にバッチスケジューラー的に使えたりするのはあると思うんですけど、今ちょっと名前出なかったんであれですけど、昔だと普通に物理サーバー1個死んだら終わるとかじゃないですか。空論でやってしまってると。
なんかね、ラムダとかクラウドファンクションはバッチとは違うけど、
うん。
なんだろう、ああいう小さい単位の、まあ、ファンクション系は基本的に実行時間が限られてるから、なんかガチガチの巨大なバッチを実行するみたいなのは、そもそもできないんだけど、そういう小さい処理のクラウド、そういうサーバーレスな何かをつなぎ合わせて大きな処理をしていくみたいなのが今時というか、まあ、いわゆるサーバーレスなんちゃらみたいなやつだと思うんだけど、なんかそれをどこまで習得してるかみたいなところだよね、うん、そのアーキテクチャ関連の面接の時の。
そうですね。やっぱり、べき統制をどう保証していくかも結構そうなってくると大事になってきて、バッチの場合、巨大なトランザクションで最悪ロールバックができるじゃないですか。
うん、
ただやっぱりまあ、一ジョブ、ファンクション単位とかになってくると、そこもやっぱり意識しないといけなかったりとかしてくるので、うん、割となんか、まあコードの方でも配達制御だったりとか、 いろんなこと観点あると思うんですけど、アーキテクチャレベルでそういうのもどうしていくかとか、結構まあ求めるレベルが高く、この課題の難易度を上げるとどんどん求める要求が高くなってしまうんですけど、ただまあなんか知っていること知らないこととか、なんかまあクラウドは使ったことないけど OSS のこれ使ったことありますとか、そういったところからまあやっぱりそういうアーキテクチャを実装していけるかとか、
うん、
まあ、もしかしたらもう僕らは知らない、もうちょっとシンプルにできる何かっていうのはあったりすると思うんですけど、
うん、
逆にこちらも得られるものもありますね。
今は何だろう、カフカ使ってる人とかはどっちかっていうと何だろう、そういうクラウドファンクションとかを頑張ってつなぎ合わせるとかっていうよりは、そのカフカを使ったメッセージングベースの何かそういう仕組みを作るとか、そういう選択肢もあるだろうしね、クラウドじゃなくて、
クベ1個で完結する巨大なマイクロサービスを作ってる企業はカフカ入れてたりする傾向に結構あるかなと。
そうだよね。
まあクベの外に出るとやっぱりまあ自分たちで運用するよりその外側パブサーブだったりとか、
うん、マネージャー
だったりとか、なんか外側のものをそうね使っていった方がまあ結果他の連携がしやすくなるとかっていうのはやっぱあると思うので、
うん、まあでもそれも難しい、それが難しいよねっていう話だもんね。
まあそうですね、結局急が入るってことはそこに対して次急に届かなかった場合どうするかとかもやっぱ考えないといけなくなりますし、
そうね、で問題があった時どうやって追っかけられるようにするかとかまで話し出したらもう、ね。
そうですね。
なかなかここまで持ってないでしょ、みんな。
だからそこまで、こういう課題感ありますよね、まで言ってもらえたのも、確実にこちらの方が勉強になってます。ありがとうございます、になりますね。
本当だよ。教えてほしいわ。
カフカ一度使ってみたいんだよな。カフカってエグザクトリーバースできるのかな、できそうな感じだけど。
どうなんだろう、
ハネーファード本社の餌にはなんかカフカも含めてさまざまなキューイングキューサービスが何があるかっていうまとめられた記事が1個ありました、AWS だから結構な数のプロダクトがあったんだっていう、
ああ、
だから GCP を使ってパブサブと戦ってる間に結構 AWS の方は
AWS はでも SQS 以外になんかあるんだっけ、
なんかね、めちゃくちゃあるらしいよ。なんかカフカをホスティングしてるサービスもあるらしいですね。
カフカ。マネージドなカフカってこと？
そうですね。AWS 割とそういうのが結構ある印象なんですけど。
知らなすぎる。AWS の。
なんかエラスティックサーチとかも結局そうじゃないですか。ホスティングして予約つけてみたいな、そんなノリでカフカもどうやらあるらしい。
マネージドはシンプル級、まあ、SQS と SNS とか、うん、まあ、あとは
SNS
とかか。あ、カフカはあれですね。マネージドストリームフォーカフカとかが、MSK っていうのがあるんですね。で、あと、アクティブ MQ か。アクティブ MQ の Amazon MQ とか、
うん、
どれがどうだって全然語れるぐらい僕は使っていないから特性がちょっと調べないとなっていうのはありますけど、
そうなんだよね、
まあ、AWS はやっぱり物は多いんで選択肢の幅は結構広がりますよね。
うん、そうね。え、でもなんか実際そのカフカとかさ使ったことある人って、もう、大手企業、そういうクラスター持ってるレベルの企業で働いてる人いた？基本的には。
うん、そうっすね。
いないよね、ほとんどね。
いてもやっぱり、まあ、限られてしまってるってのありますね。なんか、ね、カフカ自体にリクエスト投げて、カフカからサブスクライブして動くジョブを作ったことあるとかはいてると思うんですけど、カフカ自体を、運用したことあるとかっていうのはさらに限られちゃうんですよね、やっぱり、
うん、まあ、こんな要件が必要になる僕はあんまりないって言ったら言い過ぎだけどさ、別になくてもできるじゃんみたいな話はたくさんあるんじゃないですかね、普通のウェブサービス作ってたら、
うん、そう、普通のウェブサ サービス立ってたらないんだよ、こんな、こんなものは。みんな普通じゃないところを作り始めると、こういうのが必要になってくるんだよね。
なんかクラスターに置いとくメリットって、まあ、パブサブとか使っててもカフカを1個挟むメリットもやっぱあると思うんですね。あのフルエンドとかでもいいんですけど、
うん、
あのやっぱ HTTP のリクエストが死ぬけこともあるので、うん、それをやっぱりリカバリするためにキューイングしてリトライとかを任せてしまうとかっていうやり方もやっぱあると思ってて、
う
ん、
そうね、
アプリケーションからまあその辺の意識、ネットワークに関しての関心事を結構切り離していけると、
うん、それはわかる。最近 CSV 処理するときも必ず GCS に置いて、そいつをパブサブで拾って処理するみたいなようにするようにしてみてます、今。
うん。
いろいろはかどるんですよね、それやると。
ね。
全部アップロードされたデータが GCS に残るし、
うん。
まあ、あと、そのでかい CSV 上げるときに、なんかめっちゃ時間かかってユーザーが辛いみたいな話も解決できるし。まあ、結局 GCS に上げるときに時間かかるんだけど。
そうですね。
まあ、あと何だったら、その CSV 自動化して、みたいな話もやりやすくなるし、
うん。
GCS に置く何かを作ればいいだけだから。
いかにユーザーリクエストの間で、なんか失敗したら困ることをちゃんと再実行できるようにしておく、再現して、再実行できるようにしておくことって、やっぱ大事ですよね。
うん。まあね、そういう、分散というかメッセージングみたいなのを使う上でそういうリトライできるような機構にしておくっていうのはまあ必須ですもんね。
なのでそういう意味ではその子に対してのモニタリングとか監視とか再実行どうするかとかっていうところはまあ課題ではあるので、なんかその辺、うん、モニタリング監視前とか次回またどっかで喋れたらいいですね。
そうしましょう。